聖書をお読みします。はじめに旧約聖書よりサムエル記上16章5節後半から13節まで、旧約聖書の453ページになります。サムエル記上16章5節 B から13節を読みます。サムエルはエッサイとその息子たちに身を清めさせ、生贄の会食に彼らを招いた。彼らがやってくると、サムエルはエリアブに目を留め、彼こそ主の前に油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。エッサイはアビナダブを呼び、サムエルの前を通らせた。サムエルは言った。この者をも主はお選びにならない。エッサイは次にシャンマを通らせた。サムエルは言った。この者をも主はお選びにならない。エッサイは七人の息子にサムエルの前を通らせたが、サムエルは彼に言った。主はこれらの者をお選びにならない。サムエルはエッサイに尋ねた。あなたの息子はこれだけですか？末の子が残っていますが、今羊の番をしています、とエッサイが答えると、サムエルは言った。人をやって彼を連れてこさせてください。その子がここに来ないうちは食卓にはつきません。エッサイは人をやってその子を連れてこさせた。彼は血色がよく、目は美しく、姿も立派であった。主は言われた。立って彼に油を注ぎなさい。これがその人だ。サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになった。サムエルは立ってラマに帰った。もう一箇所、新約聖書のヨハネによる福音書、7章の25節から31節を読みます。新約聖書の178ページになります。ヨハネによる福音書7章25節から31節まで。さて、エルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。これは人々が殺そうと狙っているものではないか。あんなに公然と話しているのに何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではなかろうか。しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている。メシアが来られるときには どこから来られるのか誰も知らないはずだ。すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方のもとから来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。人々はイエスを捕らえようとしたが、手をかける者はいなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからである。しかし、群衆の中にはイエスを信じる者が大勢いて、メシアが来られてもこの人よりも多くの印をなさるだろうか、と言った。祈祷を捧げます。神様、アドベントを迎え、私たちはクリスマスの準備に入ります。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられたもの、と、いにしえの預言者は歌いました。神様、あなたは作られたものを見捨てられません。作られたものが病んでいるときも、そのままにはしておかれません。私たちが人間らしさを失わないように、どうか私たちのもとへ来てください。あなたは作られたものが、もし歪められたとしても、あなたは作られたものを憎むことをされないお方です。世界がすっかり歪められてしまい、あなたから遠く離れてしまっていますが、どうか早く来てください。御子、イエス・キリストによって、新しくあなたとのつながりを結び直していただけるよう、切にお願いいたします。アドベントは、あなたの降臨を待ち続ける準備期間であることを覚えています。私たちの日々の歩みの中に、しっかり待つことを備えることができますように。どうか、私たちが喜びに満ちて、なおも待つことができるように、私たちを支え、励ましてください。救い主の到来が突然起こっても、私たちの信仰が揺れ動かず、喜んで迎えることができますように。これから、教会はいろいろなクリスマスの行事を進めていきますけれども、一人一人が心を合わせ、イエス・キリストの降臨をしっかり記念することができますように。この祈りを、主イエス・キリストの御名によって、御前に捧げます。アーメン。メシアの来臨と題して、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。ヨハネ福音書の2章から12章までは、印ということを中心にしたイエス様の、一つの活動記録です。で、その中の7章と10章には、エルサレムにおけるユダヤ人たちとイエス様の論争が記されています。 今日の箇所はその一つです。ユダヤ人といえば、教官福音書では律法学者やパリサイ派がもっぱら代表みたいに出てまいりまして、イエス様の批判をします。つまりイエス様の論敵になります。で、このヨハネ福音書では圧倒的にユダヤ人たちという表現で何十回も繰り返して出てくるのです。もちろん部分的にはファリサイ派というような言葉も出てきますけれども、ほとんどがユダヤ人たちです。ガリラヤ人もサマリア人も出てまいりますけれども、それもユダヤ人たちとの関連で出てくる表記です。で、このユダヤ人たちは、今日の7章の冒頭にも記されておりますように、イエスを殺そうと狙っていた存在として登場します。で、今日のテキストのテーマなんですが、イエスとは一体何者なのかということです。具体的には、イエスはメシアなのかどうか、その一点に絞っていくことができると思います。メシアといっても、これもまた簡単には説明できない複雑な背景を持っておりまして、時代状況の変化につれてもその意味も変遷していきます。で、王国時代のメシアというのは、油注がれるものという表現があるように、王様、時には祭司がその就任の際にその油を注がれた、そういうことに由来しました。それが王国時代のメシアです。で、やがて預言者たちを中心にして、メシアは正しい知性を持って国を治める理想的な王ということを意味するようになっていきます。で、さらにはもっと進みまして、神様の決定的な救いをもたらす救い主を指すようになっていきます。イエス時代のユダヤ人たちが最も強くメシアを待望するようになっていたのですが、彼らが待望したメシアは、一言で言うと、イスラエルを政治的にローマ帝国から解放してくれる、そういう存在としてのメシアです。で、そこにはイスラエルの長い歴史が、特に苦難に満ちた歴史が絡んでいますし、現にイスラエルはローマ帝国の支配下に置かれて苦しんでいたわけです。で、今日のテキストでは、殺されるかもしれない危険な場所であるエルサレム、つまりイエス様を殺そうと狙っている人がいたんですから、その人たちがいる中心の南に行けば危険だったのです。その危険な場所であるエルサレムで、しかもその中心である神殿で公然と語っているイエス様、その姿が浮かびます。で、そのイエス様を見てユダヤ人たちは、これは人々が殺そうと狙っているものではないかと誘かったのです。自分たちもユダヤ人ですけども、特に自分たちは殺そうとまでは思っていないという人たちだったのでしょう。でも殺そうとしている者がいることは知っていたのですね。彼らがいぶかった理由の一つは、殺されかねないほど狙われているのに公然と神殿で語り続けるイエスに 誰も手を出さないということでした。でもう一つの理由は、議員たち、これは公約聖書では役人というふうに訳されておりました。サンヘドリンの議員なのか、地方の議会の議員なのか分かりませんけれども、議員たちでさえもイエスという人物をメシアだと、もしかしたら認めてもいるのではないか、そういうふうに心配をしたんですね。で、彼らはこう言っています。私たちはこの人がどこの出身か知っている。メシアが来られるときはどこから来られるのか誰も知らないはずだ。つまり暗にこの人はメシアじゃないよということを言っているわけです。だって私たちはこの人が北のガリラヤのナザレ出身だということをみんな知ってるからね、ということなのです。ですからもしこの人が超人的なメシアならば、人間的な羊をうんぬんされるような状態でこの世にやってくるはずはないと彼らは考えたのです。メシアの出身などは誰にもわかるはずがないという彼らの判断がそこにありました。エルサレムのユダヤ人たちにとってメシアは神的存在、神秘的存在なのであって、その出自は当然人間とは異なって叱るべきだということなんです。さて、ユダヤ人たちのそのように話すことを耳にされたイエス様は大声でこのように反応されたと書いてあります。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。つまりまずイエス様は相手ユダヤ人たちの土俵に乗っかった上で相手の言うことを認める言い方をしています。しかしそれに続いて、自分は神から来たものだと宣言されるんです。私は自分勝手に来たのではない、私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方のもとから来たのであり、その方が私をお使わしになったのである。イエス様はそう言われたのです。このお言葉の中には神と自分の一体性が宣言されています。そして神とこの世の関係を何と言いますか、その空間的にダイレクトに捉える、このヨハネ福音書独特の神認識の仕方が示されていると思います。教官福音書の記述はどちらかというと歴史的というふうに言えると思いますけれども、ヨハネ福音書はですね、ダイレクトに神様の存在を捉えるんです。ヨハネ福音書では常に神様とイエス様のこの一体性が強調されて、その延長線上に弟子たち、私たち人間がつながるんですね。イエス様はエルサレムのユダヤ人にはその重要なことが分かっていない、そこが一番大事なポイントなのだということを指摘されているんだと思います。で、それはまたこの人がどこの出身かを知っているという 言い方の中で、地上の人間の羊しか意識できないエルサレムのユダヤ人たちに対して、この真っ向からの批判をされているわけです。痛烈なそれは皮肉でもあったろうと思います。それにもしユダヤ人たちがイエス様の痛烈な批判に気づいたとするならば、おそらく憤激したに相違ないと思います。神とイエスが一体だということは、ユダヤ人にとって唯一の神を冒涜する出来事だったんです。それだけはどうしても許せない。三十節には、人々はイエスを捕らえようとしたが、手をかける者はいなかったと書いてあります。で、なぜそうなったかの理由を、この福音書は、イエスの時はまだ来ていなかったからであると説明しています。イエスの時という表現はですね、私たちにすぐに週末の時を連想させます。この週末の認識の仕方っていうのは、基本的には教官福音書でずっと述べられている事柄です。けれどもヨハネ福音書は、過去と現在と未来というその一直線の時の流れの中で終末を捉えることに肯定されないのです。同じこの7章の8節で、カリオの祭りの時にですね、私はこの祭りには登っていかないとイエス様はおっしゃった後、まだ私の時が来ていないからであるともおっしゃっています。で、その際の私の時が、ここではイエスの時として再認識されているんですね。それゆえヨハネ福音書は、今あなた方の前にいるイエスの存在こそがあなた方にとって決定的な時をもたらす存在なのですよと告げるんです。今私たちの前にいるイエスがあなた方にとって決定的な時なのです。それは、教官福音書のように、やがて来たるべきこの世の完成の時に、イエスが再臨されるという、そういう終末の理解とは、ちょっと違った捉え方ですね。とにかく、この福音書においては、今がとても重要なんです。ですから、有名な英国の学者がですね、終末はもう来ているっていうことをこの福音書の中から取り出しました。今、私たちの前にいるイエスの存在、それがイエスの時の完成形であるというふうに言ってもいい、十字架と復活の事柄につながっていくんですね。ヨハネはそのことを少しずつ少しずつずっと示していくんです。で、キリスト教ではメシアといえば明確にイエス・キリストを指すわけです。キリスト教はそのように定めて自分たちの信仰思想を展開してきました。教会の伝統はその中にあります。で、ユダヤ教ではメシアはキリストではないんです。イエスはメシアではないのです。だから、メシアとは誰か、何者なのかということはものすごく大きな 問題なのですね。その問いをめぐってキリスト教とユダヤ教は決定的な対立をして、やがてある時を境にはっきりと分離していきました。ヨハネ福音書の成立は、紀元90年頃だろうというふうに見られているんですが、その頃のヨハネ福音書の記者が属していた、いわゆるヨハネ教会はですね、まさにこのナザレのイエスはメシアかという問題に直面していたんです。で、ユダヤ教はやっぱりしぶとく生き残っておりました。紀元70年にエルサレムはローマ帝国によって完全に破壊されて、ユダヤ人は亡国の民になったわけですけれども、散り散りになったにもかかわらず、ユダヤ教の中のファリサイ人たちはちゃんと生き残ったんですね。そして新しい形のユダヤ人の信仰集団を作り始めていた。で、そのユダヤ街道の人たちはヨハネの教会をですね、どうも激しく攻撃したようなのです。ナザレのイエスはメシアかどうかという問題をめぐって攻撃したようなんです。もちろんヨハネの教会はナザレのイエスはメシアだ、キリストだというふうに認めたのです。で、実はユダヤ教もその頃には完全にまだキリスト教とは分離していなくて、ユダヤ街道の中にもキリスト教ナザレ派なんて呼ばれる人たちがいて、どうもその人たちは教会とユダヤ街道の 両方に足をかけていたようなのです。そのことに対してユダヤ側はですね、はっきりしろっていうふうに宣言をしたのです。そしてイエスをキリストと認める者はいたんだというふうにはっきり認めて、ユダヤ街道から追い出したんです。そのことが起こったのが紀元80年の中頃に起こったヤムニア会議という、ファリサイ人を中心にしたユダヤ人グループの決断ですね。この辺からはっきりとキリスト教とユダヤ教は分かれていきます。つまりこのヨハネの福音書っていうのは、この著者である福音書の記者が現実に自分の教会の中に抱えていた問題が反映しているんです、この福音書の編集の中に。キリスト教会というのはそうした大きな課題を一つ一つ乗り越えながら教会としての形態を整えていきました。紀元2世紀になってはグノーシス思想が幅を利かせていきます。これもまた大変な大きな問題でした。で、4世紀になって初めてキリスト教はローマの公認宗教となって初めて安泰になっていくんです。で、それまではキリスト教会というのはもう本当に大変な荒波の中を歩んだわけです。さて、今日はアドベントの第一終日です。私たちキリスト者はイエス・キリストを真のメシアとして認めています。ラテン語のアドベントは到来という意味ですから、私たちは今日から4週間キリストの到来、すなわち降臨を待ち望みつつ過ごしていきまいります。で、そこでは過去における主イエスの降臨を思い起こしてクリスマスに備えるということが一つあります。でも過去だけではなくて、未来における主の降臨を待ちながら心の準備をするということも含まれています。クリスマスが定められたことには大きな意味があります。イエス時代以前のユダヤで 待望されていたメシアこそナザレのイエスだと明確に認識して、その新しいメシア、すなわちキリストの降臨をずっと忘れないように毎年確認できるようになったからです。まあ、ある宗教の人たちはイエスの誕生日なんかはっきりしないんだからクリスマスをお祝いするなんかおかしいっていう人もいるんですけども、これは誕生を記念する日なんですね。記念日だっていうことを私たちははっきりと覚えておきたいと思います。私は今日のテキストを読んでおりまして、新共同訳の訳者がよく工夫しているなと思いました。で、今日のテキストではですね、このメシアという言葉がたくさん訳語として出てくるんです。この元のギリシャ語はですね、クリストスという言葉です。つまりキリストです。で、翻訳する際に私たちが以前使っていた口語訳の聖書、1955年訳の口語訳の聖書は全部キリストと訳しています。この新共同訳はそれをメシアという表記に全部訳し替えてるんですね。ヘブライ語のメシアという語をあえて使って訳し出したんです。これはメシアをめぐってナザレのイエスはキリストかどうか、メシアかどうかということを背景に考えた上の訳出だと思います。まあ、個人的には私は新共同訳の方が意味が明確になって良いと思っています。私たちの主イエス・キリストの降臨を覚えて、この4週間ご一緒に歩んでまいりたいと思います。お祈りします。神様、今年もアドベントを迎えることができました。救い主が降臨される意味の一端を聖書から示されて感謝です。私たちの社会は師走に入り慌ただしくなっていきますが、その中にあっても心を落ち着けてあなたの御言葉にしっかり耳を傾けることができますように、すっかり俗化してしまったクリスマスの本当の意味を私たちキリスト者がこの世に明かしできますように、御霊の導きをください。悲しみや寂しさを抱えている方々をどうぞ顧みてください。病や高齢のために体のご不自由を抱えておられる方々をお守りください。クリスマスに向けてアドベントの日々を期待と喜びを持って過ごすことができますように、感謝と願いを主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の232番、神の御子は世に来られたを歌います。
彼らのため。 ー